移していきますかね、うん、よいしょ。で、まあ今度、まあ、このトークも一応こういう、まあ、ネタを話しつつ最後には皆さんと質問しながらアクティブにしていきたいと思うんですけども、まあ、今度、アーカスを離れて遠藤さんが最初じゃないか、まあ、いろいろ活動されてるんですけど、まあ、キュレーションとしては、アーカスの僕と橋本さんの次にやる。
そうですね、沖縄で日が豊光展っていうのをやったんですけど、うん、先場美術館で、うん、そう、あれもキュレーターって書いて、あれ突然来た話なんでね、楽しかった
です。いつやった
の？あれ、お盆、終戦記念日、うん、楽しかったですね、沖縄。そうか、これで、はい。なんか僕今日これ来ないと思ったんで先にこれから始めちゃいましたけど、その豊か展というのを1月15日から3月27日までオペラシティアートギャラリーでやります。この中でその豊かっていう名前を知ってる人を手を挙げてもらっていいですか。
お、結構、
作品を見たことがある人、なんか減るんですよね、多少ね。
最近ね、あんまり日本で見る機会がないからね。
それで、僕は、20歳の時に、95年ってことがこの間分かったんですけど、レントゲン芸術研究所っていうところに行って、僕ただのサブカル野郎だったので、こう札幌から上京してね、大学横浜なんですけど、キャッキャしてて、渋谷系だとか言いながらキャッキャッキャしてて、90年代前半ね。
遠藤君は渋谷系だった。
僕渋谷系
だと思った。目指した
、うん、あのアニエスクエのベレー帽とか
本当にそれは面白いのはいいよ、はいはい、
それでその中でこうサブカル野郎の中にサブカルキャッチアンテナにこうレントゲンとか P3 とかあったわけですね。だから美術の仕事をするっていう前提は全くなしで、梅屋敷って当時にあったんですけど、レントゲン芸術研究所って見に行って、寄せばいいのに誰も知り合いいないのに、なんかオープニングパーティーとか行って、20歳とかだよ、
行ったの、
ニキビズ
が、ね、でかい時、ものすごく大きい、
村上さんとか小沢さんとか隅っこでこうやってさ、うん、どうしていいか分かんない
友達いないんですか。
いないもちろんいない。すごい孤独な、
すごいねそれ
ね。これね、95年にその豊か展って見たの僕すごい覚えてたんですよ、うん、レントゲンで1階で、僕の記憶では1階でその豊か展をやっていて、そこには自転車があって、ナイトバスがあって、都市名決定戦があって、僕の記憶では真ん中に自転車があって、ナイトバスで都市名があって、他は思い出せないな。
まあ、ちょうどだよね、フィリップ・モリスさん。
そう
で、賞を取ったりして、
急に。2階で多分、真島達夫さんが天ぷらがあったんですよ、ね。ミロのヴィーナスが天ぷらになってた。はずなんですけど、まあ、僕の記憶が曖昧なので15年前なんで何とも言えないんですけど、それで美術の仕事をするようになって、なんかね、こう思い返してみたんですよ、当時の自分の美術体験というものを。で、大概において間違ってるんですけど、ただのサブカル野郎だからこうキャッチーなものに惹かれがちで、僕ジャットとか全部持ってますから。ジャット知ってる？ジャパンアートトゥデー、フロッピーディスクマガジンがあって。
何それ
知らない？
知らない。
ジャット知らない？ジャパンアートトゥデイ、レントゲン芸術研究所で買えたんですよ。ジャパンアートトゥデイっていうフロッピーディスクマガジンで。
知ってる方いらっしゃいます？
知らないのね。中澤秀樹号とか、村上と中村号とか、
レントゲンのやつ。
新宿少年アート特集とか。
新宿少年アートね。
そうすごいレア。
いやー、知らない。持ってきた。
今日持ってきた。
持ってきない。
おいでね、その時そういうの僕はただのサブカルチャーとして、触れてたんですよ。村上さんの見たり、アノーマリー2を多分僕は見れてるんだと思うんですけど、沢木さんのキュレーションした。でも僕の中ではいろんな音楽とか映画と等価のものであって、で、美術の仕事をするようになって振り返って、なんかね、 曽根さんのその展覧会だけはなんかね謎として残ったんですよね。どうも当時の自分は間違っていたし、今ならこのように鑑賞するし、で今の自分からしたら、当時のアーティストたちが試みていたことはなんとなく感受できると、これにムカついててこういうことしたくてこういう動きをしてたんだなってことが後付けでなんとなくわかるんですけど、どうも曽根さんは分かりづらいなと思って、作品もよく考えると、異質性が際立つなと思っていて、それはポップであったり、あるいはアプロプリエーション的なものであったり、あるいは当時のアーティストたちが影響を受けた YBA 的なものよりは非常にこう中央ヨーロッパ的なコンセプチュアルアートの方法を一人だけ取ってたからなんだよね。それでなんかそれ気になってたんですよずっと。それでたまたま僕ヨーロッパにいた時に、ベルンで、曽根さんの展覧会があるっていうのを見に行って、それがこのクンスターレベルンであったフィリップ・ピロットっていうキュレーターが企画した曽根豊展で、これ見てもなんかあんまえらい良かったんですけど、これが謎が深まったというか、非常に、やる気が出てきた。この時はもうキュレーターだと思って見てたから、これはなんかやる気が出てきたぞと思って、謎だぞと思って、ちなみにこのフィリップ・ピロットって、このオペラのソネ展のオープニングに来てもらうことにしてて、トークとかあるんです。皆さんぜひ参加してすごい。
これを何年の時、
これね90あ違う2005か6見よう今2006
じゃあアーカスに入るちょっと前ぐらい、
ね、前に僕ヨーロッパにいたんです、うん、それでそうでクンスタレベルンってキュレーターからするとこう憧れの場所なの分かります、こうハロルド・ゼーマンとかで、クンスタレベルンのチーフキュレーターが若く、僕と同じ年ぐらいちょっと上かな、若くて、で前々から噂を聞いてて曽根豊展をやるっていうので見に行ったらすぐよくて、フィリップはいなかったんだけど、なんか感動して帰ってきて、それで僕 ACC でアメリカ行くときに目的の一つに曽根さんに会いに行って展覧会させてくださいって頭下げに行くっていうのを ACC で僕アメリカ行ってるんですけど、一つの目標にしてて、で、まあ、実際それやって、それで今日話すのは曽根さんが、ここ最近ずっと、曽根さん2000年ぐらいからロサンゼルスを拠点にしてるんですが、ずっと中国とメキシコに工房を持って、作品制作をしていると。でその中の、中国の工房、僕どっちも行ってきたんですけど、中国の工房の話、写真をちょっとだけ見せて、なんとなく話します、曽根さんが最初に中国行ったのは、トヨタシビのカタログのテクストで明らかにされているのは、香港島の夜景を作りたいと思ったらしく、夜景を彫刻にしたいと。これ今金沢と資生堂か、金沢と資生堂が持っていると思うんですけど、
金沢は多分ね今のフィッシュランドバイスの常設で見れるか
もしれない。僕も見ました。香港島の夜景を彫刻にしたいと思ったらしいんだよね。ほいで夜景を彫刻にしたいと想像して、それはあの白い石でできたなんかキラキラ光ってる彫刻で、しかもすごい大きい感じがいいっていうところから、その石を探して、で割とディテールのあるビルみたいなのディテールを掘りたかったらしく、そういう職人さんも探して中国を 2,3 ヶ月旅をしたと。で結果行き着いたのは南の方にある石のこう石をこうやって彫刻をする石工の人たちがなぜか集まっている村だったと。でそこで香港島を僕は作ったというふうに、書いてあります。で僕もその村と呼ばれるところに行ってきたんですけれども、アモイから、アモイって台湾の横ぐらいにある福建省なんですけど、車で2時間ぐらい北上したところにあるなんてこともないところなんですけれども、基本的にはこうヒマラヤ山脈とかにあるバカでかい石が沿岸部まで来て、そこの村でいろんな彫刻になってアモイに運ばれて、アモイからこう輸出されたり別の場所に行くっていうのは、地理上の、いい部分があるからそういうふうに成立してる。それ で行ってみたらなんかこんな感じなんですよ、なんか街中が
すごいよね、すごいよね、これ
すごいよ
これ羅漢職人
これで分かったんですけど、 それぞれ専門家がいて、俺は仏像とか、俺はドラゴンとか、そうそう、羅漢職人だね、これ羅漢職人、
羅漢職人
って、でこういう村なんですよ、村っていうか、まあ、町なんですよ。で これ結構でかいんだよ、この仏像も。で、まあ、なんか町中こんな感じで、町中こんな感じ、村中石が積んであって、
石の町だね、
ちょっと歩いたらなんかこんなになってるみたいな。それでまあこれがポスターになっているものなので見せてもいいのではないかと思い、これもまだ完成したものではなく途中の写真なんですけれども、ポスターね、まとめよう。それでそこでなんか僕がなんとなく歩いてて思ったのは、なんかこう何世界中にあり得る全ての商品石柱がここにあるなと思って、日本でも京都のお寺の人がね、こんなん作ってくれって言いに来たりするんだって、うん、それで中国の安い労働力と安い石を考えるに発注はたくさんあるんだろうと。でそう考えると 僕らが目にしうる全ての、石の商品、石彫商品というのは多分ここにあるんじゃないかなと思って見ていて、なんかこう、それはそれで彫刻の一つのあり方として興味深いものよのと。でその中で曽根さんが木の間の光を作りたいっておもむろに言って、一緒にやろうぜって言ってやるっていう状況が受けた、僕爆笑したんですよ、うん、普通に爆笑してありえねえと思って、まあね、楽しかった。それで、これは展覧会としてなんとかこの背景にある出来事も含めて人に見てほしいなと思ったんですけど、展示空間あくまで展示空間なので、そこまでこういうとこまで見てもらえないので、今日見た人はまあまあラッキーだと思ってもらいつつ、ポイントはね、その問いは富井さんの場合と同じで、僕の問いは曽根さんの作品がこの文脈を離れて美術館ないしギャラリーに置かれると、それは一つのオブジェクトとしてそこにある大理石、いわゆる大理石彫刻なんですよね。で大理石彫刻を鑑賞するにあたって、人は西洋美術史を考えたり考えなかったりしながら、あるオブジェクトがあそこにあり、その美的性質あるいは素材とその作られたプロセスと造形の構成のバランスと何でもいいですけどテーマとを見て鑑賞すると。それでなんとかそれを離れる方法はないかと。別にさっきも言ったけど、それで見られることに何の文句もなく、そのように見られつつもなおそのように見られるわけだけではないっていう展覧会が可能かと問うてみた結果が展覧会になるはずなので、教えられないことばっかりなんで何とも言えないんですけど、見に来てもらえたらいいなと思います。わかりづらい。
そうです。いやいやで
僕が言いたいのは、彫刻の概念は、展示空間ホワイトキューブの概念よりも長く広いものであろうと。天野さんがこの第何回かで造形の方が広いと言ってましたけど、まあ似てます、彫刻の概念の方がホワイトキューブの概念よりも射程が長く広いものであろうと、でホワイトキューブの概念なしにそれが作品であるという時には、先ほど言った台座とは何かとか、世界と作品をつなぐものは何かという問いがどうしても必要になると。でオペラで試みているのは、それがホワイトキューブであるっていうことをガン無視して彫刻と台座の問題だけに全てをすげ替えるっていう方法論を取っているはず。その、まあ、そのようにだけ見られると嫌なんで、普通に心プレーンに見てほしいんですけど、そこは意識したところ、一つ意識したところ、 だというぐらいしか今は話せないんですね。
うん、僕がねちょっとあの曽根さんのことを、まあ今回のキャンプで遠藤さんに一個話聞きたいなと。